はい、皆さんこんにちは。今ここから、ドームが見えてるんですけど、あそこはつくばエキスポセンターというところです。今からね、20年前かな、科学万博っていうのが行われまして、その時に2つのポイントが博覧会の会場になったんですけれども、そのうちの一つがつくばエキスポセンターでした。それが今もう残ってるという感じですね。まあ今年は、もうそろそろ秋になってしまいましたが、どんな感じでしょうか。免状さん、
はい、どうもご機嫌いかがお過ごしでしょうか。免状でございます。実は通道の隣にはレプリカと思われるロケットがあるんですよね。すごいですね。まあでも秋もう秋ですよ。もう残りだと2006年もあと3ヶ月ですよ。早いなと感じます。
はい、ということで、マンスリーニュースでしたっけ、はい、今日始め、
はい、はい、はい、では今日も参りました、レディオファーストマンスリーピックアップ。それでは参りましょう、
レディオファーストマンスリーピックアップ
ということですね。今日のロケ日は9月24日日曜日です。前回のロケ日、8月26日から今日9月24日までに、起きた主な出来事をかいつまんで紹介したいと思います。では、まず最初の意味はこちらにしますか。徳山の女子学生殺害による少年犯罪の問題は一体どうなる？
すごい事件でしたね。最後死んじゃい、自殺ですか、あれは他殺ですか、ちょっとはっきりしないまま終わっちゃって、遺族の方やりきれないなと思いますね。まあ簡単に言えば、振り返ってみると、突然、徳山高専の、研究室内でしたっけ、そこで、女子学生が、殺害された。そしてその犯人がどうやら、同級かな、
そうです
ね、の、学生だったということで指名手配になったんですけど、残念ながら、バイクは発見されたにもかかわらず、死体で、発見されてしまうという、結局遺族の方は、原因も何があったのかもよくわからず終わってしまったし、加害者の、親もちょっとやりきれないなっていうところがありました。
そうですね。確かあの犯人は、まだ、事件を起こした当時は年齢が未成年19歳で、名前公表できなかったんですよ。それでなんか、結構巷では、要はそんな事件を起こして、もう犯人が分かってるのに捕まえられ、まあ、今回は最悪な結果になりましたけれども、というので、結構すごい、私のもどかしさを感じましたですね。
まあ、確かにちょっと少年法的な問題で、公表できないってあったんですけど、でも、その日のうちに行って、命を絶つっていうんだったら、もう緊急公開で手配せざるを得ないっていうところはあるんじゃないかって思うんですけどね。そうすれば、もしかしたら、ね、救えたし出直せるチャンスを与えることができたのかもしれないっていうのはありますよね。
そうですよね。まあ、私の場合は、ここでもう結構私が思ったのは、この事件を起こした限りはもう20歳にならなくて もう全部18歳まで、要は名前を公開できる年齢を18歳まで下げた方がいいんじゃねえかっていうちょっと話が出てましたけど、ヒロンさんどう思います？
それ言っちゃうと14歳も18歳もそれほど意味がないっていうところになっちゃうんです。たまたま今回19歳の犯人がやったからっていうところがあるから18歳にって、確かに18歳っていうのはかなり成人的な近いところはあるんで、そこはちょっとグレーゾーンなのかもしれないですけど、たまたま今回19歳だったっていうところをちょっと、考えた方がいいかもしれないです。
あ、なるほど。まあ確かにね、海外なんかもう中学生だって小学生だって犯罪を起こしたら諸出しだもんな。それ韓国とかももう当たり前のように道路を出してるから、そういう制度って日本以外にあるのかな、ちょっと気になるところですね。
難しいところですよね。緊急性の高い事件の場合はやっぱり公開して名前を、そうやって指名手配しないと、余計第2、第3の事件が起こるっていうところはあるんで、まあかといってで、ね、少年は出直しチャンスがあるっていうところをもうちょっと考慮して、少年法の改正をするなら、検討した方がいいと思います。
まあ、あとは問題があるのはプライバシーの問題も多少関わることもあるかもしれませんが、まあ、そんな事件の場合はプライバシーの問題はじゃないとは私は思いますね。
はい。まあ、どっちにしても、ちょっと今回、加害者の家族も、被害者の家族も、本当ね、何が起こったのかよくわからないで、二人とも死んでしまったっていう、やりきれなさを感じますね。加害者の人がいくら謝罪してもっていう、親が、っていうところがありますね。はい。
まあ、そうですね。まあ、今後この辺になっては、もう、少年法に対しての結構課題ができたんじゃないのかなと思いました。次のニュースいきますけど、そういえば、若いで、なんか何だったっけな、息子が親を殺した事件っていうのあったの覚えてます？
ちょっと覚えてる。なんそんな事件あったんだ。はい。
ですね、実はそれね、もともとその息子が、金髪の男性が逃げていく姿を見たっていうのを見たんですけど、実はその息子が犯人だったっていう、俺は最初てっきりそういう証言したのが強盗殺人かと思ったんですけれども、実は息子の犯罪だった。というか、なぜこれを聞いたかというと、最近また親子間犯罪が多くなってるなっていう、親が、子供が親を殺すとか、逆に親が子供を殺すとか、一体どうなってるんだっていうのが私の、今回聞きたかったことです。
家族的なね、すごい問題っていうのは、すごい常に昔も今も必ず起こってて、うん、それが犯罪に結びつくっていうのはよっぽどの重圧がない限り起こり得ないっていうふうに僕は思うんですけど、うん、それが普通になってしまってるっていうのは、今の社会全般の問題なのかな、わからないです。
そうですね、今簡単に人を殺す時代のものは、いつだか、なんだっけ、東京都の方のなんか、ま、アパートの、なんかマンションの大家さんの息子が親を二人とも死なせて爆破された、あんな事件もありましたけれども、なんなんだろうね、そんだけ今の子供にはストレスが、っていうかそういうのが溜まってんのかな。
大体子どもの犯罪っていうのは突発的な場合が多くて、やっぱりね、警官が聞こうとすると泣き出すんですよ。うん、そう、やっぱりすごい、計画的なところは本当に乏しいっていうところはあるんで、じゃあそこの突発的な部分をなくすにはどうすればいいのかっていうのは、結構すごい、単なる、法律的な抑止力だけは効かないところがあるなっていう思います。
わかりました。なるほどね。これを解決するにはやっぱり親子間のコミュニケーションももっと取った方がいいのかな。ちなみにうちはまあ、わりかし今の親子間コミュニケーションはいい方だというふうに周りは言っています。まあ、ヒロさんのところもまあ大丈夫でしょうね、とりあえず今のところは。
親子間のコミュニケーションもそうなんですけど、友達の間のコミュニケーションっていうのもかなりすごい緊密に取っとくっていうか、親の悪口とかを友達にも言えないとか、なんかすごいプライバシーなりなんなりっていうのがすごい個性化っていうのか、そういうのが強すぎて、なんか、孤独な、パーソナリティを抱え込んでる人が多いのかなっていう最近思いますね。
ああ、そうか。友達質が少ない人ってつらいな。じゃあ、やっぱりな、なんとも言えませんけれど、私にとっては、コミュニケーションが少なくなってるのは、今の日本なのかなと思いました。まあ、とりあえず、次のニュースいきますか。キゴさんはついに産みましたね。前回の予告でも言った通り。まあ、男の子で良かったのか悪かったのかって言ったらちょっと変ですけれども、まあ、これによって公私転換は、まあ、ちょっと、気にしなくても良くなったのかなとは思いましたが。
まあ、ケリーエクサーはさぞかしはしゃいでることなのかなって、ただいま今は、ちょっと諸事情で、抜けてるんですけども、はい。僕はね、まず男の子が生まれるなり、女の子が生まれるなり、どちらにしても、素晴らしい、喜ばしいことだと僕は思いますね。はい。まあ、ただ、なんか、男の子が生まれたからっていうのが、かなり政治的に利用されてる感があって、それは非常に残念です。はっきり言って。はい。
まあ、確かに私もまあ、生まれればそれはそれで、誰だって喜ぶんだし、まあ、数年前の愛子様が生まれた時だけ日本人は喜んだんだから、ちなみに政治的に言うとどんなところで見かけました？ちょっと私、まあ、あんまりちょっとよくわかってないんですけれども。
まあ、簡単に言うと、皇室典範の改正じゃないかとか、飛び出した女系天皇問題とか、いろいろな問題が、女性を天皇にした場合に問題になるっていう話が出て、 まあ、真剣に話し合えるチャンスがあったけど、なんか男子参上っていうのに流されちゃってるっていうところが、はい。まあ、もちろんね、男子を、男の子が誕生するっていうのはすごい、喜ばしいことだと思うし、うん、なんだけど、なんかすごい、皇室の女性っていうのは男を産むロボットじゃないんだっていうところですよね。なんか非常に僕ね、紀子様なりね、雅子様なりね、そういう女性の立場っていうのがすごいね、なんか辛いなって、皇室っていう独特の場所で。はい。
さあ、まあ、加害者が昔の武士とかだって、なんか、女の子にも男の子を歓迎していたっていうのも、なんか、うなずけんな。別に男でも女でも生まれないら嬉しいはずなのに、てんてんて。そういう考えが今でもね、強く残っているのが皇室なのかな。ちょっとこんなこと言ったら怒られるかもしれませんが。
僕はね、僕は皇室っていうのはすごい必要な存在だと思うし、日本人の象徴なんですからね、そこが一番立ち遅れてるっていうのはすごい僕は由々しきことなのかなって。まあ確かに法律の問題はあるけど、そこの問題はうまく家族の問題としても捉えつつ、改善していく必要はあると思いますね。はい。
はいはい。まあ、これによって、まあ、今後も、まあ、全皇室が明るくなれば、まあ、それに越したことはないですね。まあ、とりあえず、今後の、まあ、展開が楽しみですね。はい。じゃ次のニュース参りますか。ところで、最近、福岡で、飲酒運転に追突されて、川の運河の中に起こって子供が、その次の子供みんな死んでしまったっていう、いたたましい事故がありました。それを皮切りにまた飲酒運転による事故が多発しております。いや、なんか、最近、なんか、やけに目立つようになりますと思いませんですか？
もともとあったんだと思うんですけど、今回は本当 3人の子供が海に落ちてっていう事故っていうか事件ですね、明らかに。そしてそれを証拠隠滅を図ろうとしたっていう、もう明らかに酒飲んでれば事故にあって、そしてあ、やっちまった、証拠隠滅だっていうような、なんか能力があるとしたら、本当そう、そんな人がね、殺人罪で問われても仕方がないって、もう危険運転致死罪ですけど、はい、非常にね、ちょっと僕としては許せないっていうか、事件です。はい。
まあね、まあ、この危険運転致死罪ができたきっかけは、99年の秋に東名高速で起きた、なんだけど、大型トラックに車が追走されて子供2人が亡くなったというあの事件、あれがそれで運転していたおっさん、おじさんは、ね、やっぱり酒飲んで運転してて、事故を起こした後もなんか酔っ払っていたのが明らかだったっていうので、それでまあ結構そういう酔っ払い運転は飲酒運転が厳しくなったんですけれども、一向に飲酒運転は減らない、それどころがまた目立ってきているっていうのが、まあ飲酒運転そのものは減ってるんですけれども、一番厄介なのは、まだこれも最近話題になっている、要は飲酒運転して逃げて酔いが冷めてから出頭する、要は逃げ毒ですか。危険運転致死罪の場合だと、懲役最大20年でしたっけ？それが、ってなのに、ひき逃げの方は、業務上過失致死罪で、いいとこ7年しかないっていうのが、7年ちょいぐらいしかないとかいうのが、それで刑、要は、それで刑を軽くするよっていう、要はもう明らかになんだ？明らかにもう、なんていうのかな、意図的にそういうふうにして犯罪を起こしているっていうような事実も増えています。まあ、結局それによって、もう、まあ、最近になって警察も、もっとより飲酒運転の厳罰化をするっていうようなことを言いましたけれども、ちょっと遅かったんじゃないのかなと思います。
なんか他にもなんか、ひき逃げした後にコンビニに慌てて寄ってからいきなり飲んでとかっていうのをなんか、それで今飲んだんだよとどうやって車で運転これから帰るんだろうって、かなり微妙な話をちょっとテレビでやってましたけど、車は走る凶器だっていう風に、自動車学校では教えられてるはずなんで、ね、で、それでいきなりの判断能力を鈍った人が運転するなんて言ったら、凶器に凶器が乗ってるっていうのに他ならないと思うんですよ。そう考えるとね、本当、飲酒運転なり過労運転なりね、どちらにしても、そういう時には絶対に車には乗らないっていう、たとえそれで、ダメだとして、ちょっと疲れたとしたら休むとか、そういう部分がしっかり、自分をコントロールするっていうのが大事だと思いますね。はっきり言って飲酒運転してる人はだらしないですよ。はい。
そりゃそうだ。うち、まあ、私は、酒飲めないし、車も持ってないから、まあ、人のことで十分なんですけれども、人ごとのように思うんですけれども、まあね、確かに、今、ほんと飲酒運転多すぎますよ、ほんと。ついこの間だって、なんか市の職、なんか、が捕まったり、なんだ、警察の人が飲酒運転で捕まったり、で、人を、横断歩道渡ってる人を死なして逃げて、とか、そういうのをいっぱいあるって、もう、一体何考えてんだって今の飲酒運転してる奴らはって思いますね。
飲酒しても事故らなければいいっていう考えが多分背景にあると思うんですけど、でも、少なからず、飲酒運転が悪いんじゃなくて、飲酒すると判断能力とか鈍るから危ないって言ってるわけであって、だから飲酒し、事故らなければいいっていう、安易な発想っていうのは本当にね、困る。
はいはい、
飲酒すれば、まあ、確かに判断能力が鈍ってないかもしれないけど、でもそれでも、少なからず目が暗くなるとか、視野が狭くなるとかあるんで、ね、本当、そこの部分っていうのはね、マナーの問題ですよね、本当。
そうなんですよ。今のその、判断が鈍るとかそういうのも、最近なんか、その、よく、教習所にあるなんか危険のシミュレーターありますじゃないですか。あれを実際にその、酒を一杯だか飲んで、試したところ、普通飲まない、飲む前に比べて、やっぱり、事故率っていうかそういうのは、点数は低かったですね。事故を起こす確率が高い。だからそれ、もうこういう科学的根拠もあるのに、でもやっぱりみんな飲酒運転しちゃうんですよね。
はい、そうですね。あと、飲酒運転で、いちいち立てば運転すればいいやって言っても、お酒の処理の、体の処理能力って人によってバラバラで、二日酔いも飲酒運転になってしまう可能性があるっていうところをちょっと、皆さんに復帰しておきたいと思います。本当に、疲れてたり、飲酒して、たりしたら絶対に車には乗らない。それがちゃんと、本当安全運転で、まあ、絶対、飲酒したら絶対乗らないですよ。はい。それでお願いしますね。
はい。まあ、それで喜ぶ運転代行業者でした。まあね、まあ、ヒロさんも結構運転してるけど、まあ、絶対ヒロさんはそんなことはしないと信じてます。
絶対しないです。僕はしないです。ただ、運転代行業者が酒飲んでるとかっていう噂を聞いたことがあるんですけど。
本当に？おい、それ困るよ。それこそ営業停止じゃんよ。で、まあ、とにかくそうならないことを願ってっていう、まあ、飲酒運転は減らないと思うけど、まあ、なくならないことは、とはないと思うけど、減らすことを、それにはやっぱり、モラルを変えましょう、しっかり。以上ですね。はい。まあ、あと最後に軽く、安倍新総裁登場。まあね、下馬評通りとしか私は言いようがないです。はい。
基本的に多分おそらく安倍総裁が、どういう風に出ていくか、小泉路線と同じ風になるか、まあ、はっきり言ってよくわからないです。ただ、憲法改正とかなんかいろいろマクロな政策ばっかり出てきてるんですけども、もうちょっとなんか現実に即した、問題をとりあえず積み重ねて、やってほしいなって。年金問題、格差問題、教育問題、いろいろあると思うんで、なんかいきなり憲法改正っていうのはちょっとこれは危ういなっていうふうに思います。
まあ、これに関してはまた今度はファンタジスタで特集組もうかと思ってますので、どうぞお楽しみにということですね。本当にお楽しみにしていいのか知りませんが、それはまあ、はいはい。ということで、まあ、お送りしてまいりました、マンスリービックアップですが、まあね、さすがに前回の8月のようにニュースが多くならなかったから、まあ、めでたしめでたし、なのかどうか知らんけど、まあ、今後、次回もまた、来月10月の時もまたいろ、大きなニュースができたら随時追って報告したいなと思います。ということで、まあ、筑波中央公園から私免状と
ヒロです、
のお二人でお送りしてまいりました。それではまた来月お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。
さようなら。